今日は本当に素晴らしい方にお目かったような形を持っておりますですね。まあ皆さんもここにいらっしゃる方はいろんな意味で、魂のこととか神様のこととかご興味おありな方が多いんじゃないかなと思うんですけども、皆さん天国が好きか地獄が好きかってどっちが好きか聞いたいと思います。天国が好きだっていう方、
はい、
地獄が好きだっていう方、
はい、
天国の一番上の方ってどんな人が住んでると思います？天国のレベルの一番上の方ってどんな人が住んでると思います？いや今日お会いした先生の方々です。無
欲な人と
光り輝くてやまないのが天国の一番上の方ですからよほど修行を積んでそこ行かないとですね、天国ぐらい住みにくいところはないんですね。
あ、そうなの。
ですから普通の人は地獄で少しですね寒がってるぐらい本当はちょうどいいっていうのが、まあ現実で情けないっていうのは情けないです。そんな現実ではないかなって気もするんですけども、大丈夫ですか皆さん。
もうあんまり回さないで、後でいいですから、してくされば、ちょっともう先生のお話を
終了して
聞いていただいた方
が、ではせっかくでございますから、せっかくああいうありがたいお話を聞いたんでね、5分ぐらいちょっと皆さん気持ちを沈めるために瞑想しましょうか。じゃあね、こうしたら座れる方は正座をしていただけますか。はい、正座。座れる方は正座をしていただきまして、何も考えないでいいんでですね、ここ山の奥でございますから、この自然の音を聞きたいなと思うんですね。でしばらく経ちました。私今日の先生の書かれました本の最初の一節を少し、読みますので、皆さんでこれを拝聴して、いきたいなというふうに思うので、手は一回のように結構お膳みたいに下で組んでもいいし、あるいは神社拝みたいに前でやってもいいし、なんかこの難しい陰を結んでもいいなんでもいいですね。軽く目を閉じてですね、とにかく自然の音しか聞こえないぐらいのところはちょっと静かにしてみましょうか。ではお願いいたします。絶対心の座へ行き着くためには、自分だけの力で一歩一歩登っていては、無限の年月をかけても不可能なのです。だから天と地をつなぐ光のエレベーターに乗るということが必須条件なのです。光のエレベーターに乗るためには、身軽になる必要があるのです。過去のすべてを話し、現実への未練を断ち切って、絶対心だけを一途に愛し続ける心になれば、光のエレベーターに乗ることができるのです。そうすれば、短期間に天まで引き上げていただけるのです。光のエレベーターに乗り込むときには 100% の全託が必要なのです。 1% でも現実を掴んでいたら出発できないのです。全身をエレベーターの中に入れなければ出発できないのです。もし手足を出したまま出発すれば、手足は切断されてしまうようなもので、絶対心は常に真剣さを求めてくるのです。本気かどうかを確かめてくるのです。はい、終わりにしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まああと10人お願いします。せっかくですから、いただく前に皆さんありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
改めましてどうも皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は本当にご縁をいただきまして皆さんとお目にかかれまして非常に嬉しく思っております。どうぞ皆さん行きたくさいですね。私もこういう仕事してますいろんな方にお会いしますけども、最初に、お目にかかりました時に最初に目に入りましたのが、まあ、先生座ってあって後ろにお軸がかかってて神って書いてあるんですね。ああ神様が相当レベルの高い神様がこれは降りておられるなという感じでしたね。一番のだから中心というのはもう光というか愛というか善というかそういうものしかないわけで、しかも先生はお話を受けたまりますとずっと礼拝をされておられる。礼拝をしてご自身を高められて、で先生のお仕事というのはこうやっておそらく多くの人たちのお話を聞いて、その道を解くっていうことなんだろうと思うんですね。実は天国みたいな高いところに住んでる方っていうのは、不用意にですね、不用意にレベルの低い人と接すると自信を失うことがあるんですね。そうなんです。ですから、ほら、綺麗にしたところをですね、誰かを汚すとですね、雰囲気壊れるじゃないですか。ですから、ある意味で先生に捉えても非常に大変な、この世の仕事をあれなさってるんだろうなと私ずっと拝見したんですね。いろんな質問が来るじゃないですか、現世の人間で。それを一つ一つ答えて必ず最後行くべき道にさっと落としていくというのは、これはある意味で言うと非常に大変なことですし、それが逆に言うと自分を高めるすごい修行になっておられるんだろうな、今私は、こう隣から拝見しててですね、まあ思ったんですね。で、ここにありますように、私最後読み上げました最後のところ、要するに、真剣かどうかなんですね。神様のことは、とにかく真剣にやらない限り絶対わからないんで、頭が大体邪魔をするんですよね。必ず頭が邪魔しますから、真剣にやってるかどうかで最後決まるんで、非常に、なんて言うんでしょうか、レベルの高いお話をされておられると同時に、ものすごく強い思いをですね、皆さんに対して、世の中に対して持っておられるんだろうな、今日は感銘をしてずっと1時間ほどお話を受けたわったと、いうわけでございます。明日もありますんでですね、いろいろなお話をまたしようと思うんですけども、現実の世の中を見てみれば、それはなかなか、そんなに甘くもないよというのが皆さんのお考えかもしれません。例えば日銀総裁の8月13日の記者会見の中で彼は最後にこう言ったんですね。自分はもう4年半ほど日銀総裁をやってると、これほど緊張した夏は初めてだったと言ってるんですね。緊張かとり線香みたいな話言ってましてですね、これほど緊張した夏は初めてだった。過去4年半って何があったかと言いますと、将棋がまさに潰れたりですね、あるいはロシアで危機が起こりまして、ロシア危機が起きて、LTCM が破綻したり、あるいはペイオフの解禁なんてあったり、ものすごく金融界揺れたんですね。でもそれよりもっとすごいことはこの夏に起きてたっていう話なんです。正直言いまして、もう日本の金融は一歩も先に進めないところまで来てます。アメリカもそうです、日本もそうです。ですからこの半年で、終わると思います、一旦ですね。はい、おそらく原爆が爆発したと同じようなことがもう金融界で起きてるんだと思います。ただそれを言うとですね、パニックが起きるんで、今それを言わないで黙ってんだろうと思うんですね。しかしもう隠せないとこまでそろそろ起きてると思いますから、一つ時代は、終わるだろうと思います。現世の話でなんかお話すべきことって大体それぐらいなんですね。来るべき時代に備えて準備をしましょうとかいう声ももう随分ありましたね、過去12年ぐらいバブルがはじけて。しかしそれは遠い先の話であると。90年代半ば、1999年の話、1999年というと今度は2003年だ、2003年くらい、今ぐらいだと今度は2005年だ、2005年ぐらいに来ると今度は2010年だ、2010年だと2013年だ、2013年になると2025年だとか、その辺まで今度は21世紀だとか言ってですね、人間が勝手なりくっつけて先へ先へって言ってたんですけども、 やっぱりその世の中には世の中の事情というのがあって、人間の事情とは全く別に世の中の事情ってあってですね、来るときにやっぱ来るんですね。先ほどね、地球のレベルが上がってるっていうじゃないかというご質問があって、先生がいやそれは上から来てんだから順番に上が見えるようになってるだけですよとおっしゃられた。まさにそうで、ある意味では非常に純粋な綺麗な姿に世の中は戻っていくわけですよね。だからそういう古い時代の、まあ、今までのこの古い時代のものをこう全部こう捨ててですね、やっていくぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思ってまして、まあ不意にそういうものが訪れて、しかも守るべきものをこう間違えてるとですね、それだけでこうショックになっちゃう人も結構いたりして、その辺が世の中大変なところなんで、大変だからこそね、今までいろんな人が気をつけろよ気をつけろよ、世界中で過去2000年ぐらいまでって言ってきたわけですね。例えば聖書だって一番後ろのところに目次録って書いてあってですね、世の中の終わりはすごいぞって書いてあるわけですよ。もう2000年前から言ってるわけですよね、大変だぞ。ですからまあ、分かってる人は一生懸命みんな言ってきたわけですね、過去2000年ぐらい大変だぞ。ですからそろそろその、どれぐらいこう分かってるかの一次試験ぐらいがなんかありそうなもんで、一次試験に起きてもまあ二次試験三次試験とありますから、まあやがてはみんなこう引き上げてくれるんでしょうけども、そういうことがなんかこうまあ今起きてるんじゃないかなという気がしますね。で、まあ私はもともと非常に理屈っぽい人間でございまして、大学で勉強しましたのが、計量経済学、統計でございます。コンピューターなんかも、まあ、叩きに叩いてですねやっておりました。それから経済比較書行きました時も、まあ、経済予測とかやっておりまして、でソロモン行ってはコンピューター使ったデリバティブズをこうやってる。それから今大学でも教えておりますけども、最初の5年ぐらいは数学を教えてたんですね。数学そのものを教えたりして、およそありがとうという生活とは180度違うみたいな気がするんですが、まあなんでこういうことになったのかという話の方が今日は面白いかなと、さっきある方にアドバイスいただきました。まあちょっとお話をしてみようかなと思うんですが、皆さんご自身の死ぬ日を分かっている方いらっしゃいますか？ご自身の死ぬ日分かっている方いらっしゃいますか？どっかにその日付が書いたものがあると信じます？はい、どこにあるか言ってください。赤チクレコード、それからじゃあどこ来て見れると思います？
寿命細胞、
具体的にその数字どこにどの辺にあるかって分かります？あそことはこことか、いやちゃんと書いたとこあるんです。ここにいらっしゃるお一人お一人のですね、こちらから順番に左前でも右前でもいいですから、生まれた日と生まれた時間とその緯度と経度、それからそれに続いて死ぬ年と年月と時間と緯度と経度がある数字になっている。それがこう人数分ずらっと並んだところがあるんです。どこにあると思います？
それがアカシックレコードにな
るんだろう。アカシックレコードと普通みんな呼んでないんですね。それ
その地上にある
私の数学の授業では必ずそこから始めるんですけども、いやこれはね、裏話をすれば大変な苦労だってことなんですよ。数学なんか大嫌いでしょ。私が教えてた東海大学はその当時数学を取らないと経済学部の学生は卒業ができなかったんです。必修だったんです。だからもう数学試験に、ま、入試もないし何にも分かんないのがやってきてね大変なわけですよ。だから数学面白くなってもらわない限り授業にならないから、私いろいろ考えましてですね、なんです。これ政治の話じゃない、本当の話なんですよ。別に種がある話じゃない。どこにあると思います？皆さん知ってることなんですよ。この中にあるんです。
目の中に、
これ円、円周率。なんで円周率の中にないかご存知ですか？円周率というのは無限に続く数字なんです。無限に続く数字というのはどこまでもどこまでもあるんです。 だから必ずその中には生まれた日と死ぬ日が並んでる場所があるんです。
なるほど。
しかも太古の何十億年前に地球が生まれて以来、この世にあった生命すべての生まれた日と死ぬ日が、古い順に並んでるところ、新しい順に並んでるところ、あいうえお順に並んでるところ、それから死ぬ日が先で生まれる日が先に逆転した部分、これ全部並んでる場所がどっかにないという証明はできないんです。どこにもないという証明ができないんです。ではこの三角形の中にもあるんです。今四角丸の話してました。この三角形の中にもあるんです。どこにあると思います？二等辺三角形、どこにあると思います？この辺だと数学の授業になってくるんですが、どこにあると思います？この斜めの斜辺の中にある1、1、ここはルート2、ルート2っていうのは無限に続く数字ですね。いや必ずどっかに世の中にこの無限に続く数字、無理数と言いますが、どれぐらいの数があると思います？π はそうです、ルート2はそうです、ルート3はそうです、ルート 3.1 はそうです、ルート5はそうです、ルート 5.3 はそうです。これ無限です。そしたら皆さんの生まれた日死ぬ日はそこら中に書いてあるんです。単に知らないだけなんです。無限というのを今日話何度も出てきたと思いますが、実は私が数学で非常に最初に興味を持ったのはここなんです。黒板ないですが、1イコール1っていいですよね、皆さんね。1イコール1という数式を皆さん頭に思い浮かべてください。1イコール1ね。両辺3で割ってください。3で割るんです。左の辺の方は分数で表して、右の辺は小数で表してます。3分の1イコール 0.3333 になります。よろしいですね。合ってますね。今度両辺に3をかけてください。左辺は1です。右辺は 0.9999 ですね。一つ数字が足んないんじゃないですか。両辺にも同じ数で割って同じ数かけたら元に戻るはずですね。でもなんか数字が少し足んないんじゃないですか。どこ行ったと思います、その数。どれぐらい数字が足んないんだと思います。 0.000000 ってこれね、どこまで行ってもその最後の1が見えないんですね。どこまで行っても見えない。だから現代の数学ではその数字は数えないことにしてるんです。ですから今日のこのお話を数学の先生にしていただければおそらく分かってて、ニヤッと笑って、で何が言いたいのって言うんでしょうね。現代の数学では1イコール1も1イコール 0.9999 も同じ式であるとみなして現代の数学が組み立てられているんです。我々は普段設定するんですよ。すなわち無限という数を表現することを諦めたところから現代の数学は生まれているんです。
諦めた
んです
。
諦めたんです。19世紀ぐらいまではですね、なんとかこの無限に小さい、あるいは無限に大きいというものをですね、数学の体系の中に入れようとしてたんです。だいたい現代の数学はですね、ギリシャが本格的に始まったのはギリシャぐらいですから、2000年ぐらいは人類が研究してるんですね。で、このうちの1900年以上はですね、この無限という数を一生懸命入れようとしてきたんですが、ついぞ入れてですね、整合的に理論を組み立てることに成功した人がいなかったんです。そのためにですね、だいたい100年ぐらい前です。もう、ついにこれを放出することにしたんです、無限という世界を。数学の世界から。それができるようになって初めて数学はですね、人間が使える数学になってたんです。微分とか積分とか確率とかいうのはですね、
使えるように
機械をこしらえたり車を設計したりですね、航空機を操縦したりするときにね、やっと使えるための、人間がこの世で生きていくときに安心して使えるための数学は無限を諦めるところから実際生まれたんです。そのためにですね、現代でもそのこの数学に開いた、ぽっかり開いた無限の穴っていうのはものすごく大きいものがあるんです。例えば皆さんですね、これは失礼しているかもしれませんけども、 丸い玉があるときですね、ボーンと下に落とします。どんな音をすると思います？最後聞いた完全な丸い玉、球を下にドンと落とします。平らな床にドンと落とします。どんな音がすると思います？音はしないんです。なぜかご存知ですか？じゃあ何分かかると思います？ここから1メートルの高さから鉄の玉、直径5センチの鉄の玉をドンと落として下に着くまで何分かかると思います？永遠に着かないんです。なぜだと思います？だって片っぽ丸いんですよ、球なんですよ、片っぽ平らなんですよ。音が出るっていうことが、接近して初めて音が出るんでしょ。こんなですね、丸いんですもん、面積ないんですよ。丸いものが平面に接したときに接する面はただの点です。面積ゼロなんです。音はしない、音はしないんです。下から降りてきて、上から下に降りてきます。ずっと降りてくるでしょ。半分高さが降りてきます。あと半分残ってるでしょ。もう半分も置いてきます。まだ半分残ってるでしょ。まだ半分残ってる。半分半分半分って言うと永遠にこれゼロにならないんですよ。さあ、距離は永遠にゼロにならないんですよ。さあ、この話もなんか妙ですね。もしこの話が本当に現世であり得るんだとしたら、それはさらわって苦労する、番長さらやしのお話もございませんでしたね。で、列車なんかありはしないですね。いくら走ったって行かないですからね。人間歩いたって絶対向こう側まで行かないですよね。しかしですね、今私が申し上げたことというのは、実はその現代の皆さん、神様信じない人は数学をよく信じる人が多いんですよ。神は信じないけど数学は信じるって人が結構多くてですね、だいたい神様っていうかそういうもの嫌いな人は、なんかそういう科学とかね、数学は割と信じるんですよ。でもね、その世界の本当の闇はみんな知らないんですよね。その世界の本当の闇は今申し上げたところにあるんです。この世界は、神様と同じようにやってたからうまくいかなかったんで、そこを切り離したんですよ。それで初めてね、成立するんです。ところがその本当の秘密を数学者はあえて言わないんですよね。これを言うと、もう最大の欠陥は自分で暴露しないところなんから絶対に言わないようにしてるんです。で、そこを触らないようにつながって ずっとやるのがポイントなんですね。で、今言ったことはですね、実は我々の非常に身近なところでもあります。皆さん、足し算引き算掛け算割り算はできると思います。足し算引き算の時のゼロと掛け算割り算の時のゼロっていうのは同じゼロでも全く意味が違うというのをご存知でしょうか。温度計のゼロっていうのはありますね。温度計には0度ってあります。温度計というのは足し算引き算で動く世界だということをご存知ですか。掛け算割り算は通用しない。足し算引き算だけで動くのは温度計の世界だということをご存知ですか。1度上がる、2度上がる、3度下がる、5度上がる、10度下がる、全部足し算と引き算で動いているのが温度計の世界です。その世界におけるゼロというのはただの通過点にしか過ぎないです。しかしここにポテトチップがあります。これを1とします。このポテトチップにおけるゼロの世界っていうのは、これないことがゼロの世界です。でもどうやったら皆さんゼロにできると思います？これ食べればって話してます。でもここにあります。不可能です。ゼロにすることはできないんですから。これは本当に不可能で、実は掛け算割り算においてゼロっていうのは定義ができないんです。だからゼロで割り算ってできないでしょ。ゼロに何をかけてもゼロです。だから厳密には定義できないって割り算の場合だけなんですけど、掛け算の場合って定義ができるんですが、何の意味もなさないんです。ゼロという場所は掛け算割り算においては特別な場所なんです。普通に行くことができない場所なんです。で、私は実はですね、ある意味で、いくつばっかりの人間が、その神様の世界っていうか、 理屈ではわからない世界が本当にあるんだなどうと確信を持ったのはこの数学の授業なんです。自分でどうやって学生たちに数学を教えるか一生懸命考えていて、こういろいろ自分で勉強していく。学生だからいい加減なこと言ってもいいだろうと思ったら大間違いで、相手は赤ん坊と同じなんですよ。何の数学わかんないようにしてるわけですから、それを分からせるというためには本当に本当のことを言わない限り絶対それは分かってくれない。で、私もいろいろ研究をして勉強したんですが、どう考えても大きな穴が開いているよ。で、それからあと私確率ってやるんです。確率って皆さん信じます？偶然ってあると思います？まあ宗教やってる方は偶然はないって大体おっしゃるんですね。科学者の方は、世の中は偶然だとおっしゃる。しかしこれもですね、本当に確率を勉強された方ならよくわかると思います。確率には独特の神様が出てくるんです。信仰宗教なんです、これ実は。だいたい今から150年前に生まれた、フランスで生まれた、ある信仰宗教の神様が出てくるんです。確率教の神様と言ってもいいと思います。この神様は、普通我々が接している今日先生のお話にあった神様とはちょっと違う神様なんです。不思議な神様なんですね。この神様は、いいことと悪いことの区別はまずおつけになりません。天国と地獄の区別もつけません、善人と悪人の区別もつけません。で、世の中に対して意味があるということは全く否定なさいます、かといって、なんか人を救うっていうことも当然それはしないんですね。で、あらゆることの意味ということを完全に断ち切る神様なんです。今日は祖先崇拝ということを、ね、ご質問あった方いらっしゃいましたけども、全く必要ないっていうことを認めてくれるのがこの確率の神様です。確率の神様は祖先崇拝全く必要です。昨日悪いことして全然関係ないです。人を何人殺そうが明日の未来と全く無関係です。まあ、そういうふうに説いている神様が確率の神様なんです。この神様は非常に不思議な神様でありましてですね、昔のそのヨーロッパ人の持っていたキリスト教の神様とは全然違う神様なんです。で、なんでこんな神様を信仰宗教で彼らは作ったかというと、実はこの神様を作る前っていうのはですね、偶然というものは誰も定義できなかったんです。偶然というのは自分の考えの及ばないことを我々普通偶然というんです。ですから統計の理論を組み立てるときは理論で説明できる部分と説明できない部分に分けるんです。この理論でというのは人間の頭でというんですから、ですから人間の頭でできる説明できる部分とできない部分を分けるんですね。で、できない部分を偶然だというんですが、普通はそれまでの宗教は向こうの考え方はそうじゃないんです。人間で説明できない部分は神様がやるものだと思ってたんです。だから神様が決めることだ、だ人間が決められないところと神様が決められないところは2つあると思ってたんです。で、ですから世の中あること全てが奇跡だということだったんですね。で、それだとですね、非常に使い勝手が悪いと大変使い勝手が悪いんで神様引っ込めちゃったわけですよ。もうね、余計なこと言うなと目にも見えないしね、神様の話をしたら一杯の酒はまずくなると本当に、酒もまずいしですね、飲めや歌えやってやってる時にね、もうね、全部因果が立たれると祖先のね、因果が立たれると言われたらね、酒はまずいと、まあ、簡単に言えばそういうことですよ。もう引っ込めと、でね、特別な考え方をすると。で、彼らはこう言ったんです。その神様に神様の名前を付けなかったんです。で、科学という名前で広く呼び習わすことにしたんです。すなわちこの神様は科学の中に入れたんです。これも彼らの非常に面白い発想ですね。この神様をイスラム教やキリスト教と同じようになんか団とが教としてまた神殿作って祭ればまた面白かった。それはしなかったんです。彼らはこの神様に神様の名前を付けてですね、科学の中に入れたんです。科学の一部にこれをしてしまったんです。 ですから現代の確率っていうのは全て、そういうのの中で動いてるんですね。だから偶然で起きるかどうかっていうのは、偶然ということそのものがその確率教のこのある種の信仰宗教の中で考え出された概念なんですね。非常に新しいものです。たかだか100年ぐらいです。150年ぐらいですね。たかだか115年ぐらいの考え方なんです。で、これはね、 私今申し上げたことが悪いことだと思われる方手挙げて、いいことだと思われる方手挙げて、これはね、ある意味で言うと神様に対して固めつぶることですから、いい面と悪い面がある。なぜこんなものが未だに残っているかというと、悪いように聞こえるかもしれない、自分の思いのままに勇気を持ってやりたいことをやってみようということができるようになったんです。すなわちですね、本当にある意味で天国の世界、人間が全て行くとするじゃないですか。光を感じてる、何もしないでいいんですよね。パッと照らされてじーっとしてるだけで 120% 幸せなんですよ。そういうもんですよね。だけどやっぱりね、世の中ってこう動いてるんです。だから人間はたまにはですね、泥をかぶって穴でも掘らなきゃならない時があるんです。そういう時にね、成功するか失敗するかわからない、考えた通りに行くかどうかわからないっていうことがたくさん出てくるんです。全ては神のおぼし召しだと言って思ってもやってもいい。だけどもそう考えると、ある意味で言うとひたすら祈ってればいいんです。ところが祈りだけでは形ができないんです。これも真なりなんです。祈ってても形はできない。形を作るにはすごくリスクがある。その時にこの神様は人間に強い力を与えてくれるんです。やってみーと、失敗したら後で神は壊すからと、しかしやってみーという力を与えてくれるんですね。だから車に運転します、これもですね、まず滅多に事故起きないだろうとみんな確信できるから運転できるし、その確率表があるがために保険という制度を作ることができたんです。したがって現世の中で相当程度までいろんな問題を克服することが可能になったんですね。ですからこの神様っていうのも、確率教もよく考えてみれば、まあ今日お会いした先生ぐらいのレベルから見れば非常にいい神様なんですよ。とっても大事ないい神様で、その人間に自信を与えてくれて、その祈るだけでは、光だけでは形ができないものをちゃんと形を作らせてくれる大事な神様の一人なんだろう、私は思うんですね。でやりすぎもある。やりすぎっていう意味は分っていうのがありますから、神様の世界には分相応っていうか役割がありますから、やっぱりそれはあんまりやりすぎちゃうとですね、地球壊しますから。でその本当の神様の仕組みっていうのは、大きい仕組みはこの確率教の中に出てきませんから、数学も必ず外したもんでやってますから、ここはやっぱり今の人間普通に勉強してるけど絶対わからない仕組みになってますね。非常によくできてます。だから最後はそこでドーンと壊していくわけです。だから初めからそういうものが分かると思ってれば無理難題もしないし、うまくいくんですけども、なんかやっぱりこれはね、今日お会いした先生ぐらいのレベルにすると、なんかああいう神様の都合なんでしょうね。最初はその神様の部分を一旦忘れさせて、やりたい方でやらせてみて、そのすごいエネルギーでなんか形作ったわけです。で行き過ぎの部分がある、あるいはこの辺でいいってところで、今日の話があったら少し光を見せてですね、現代の科学とか確率でわざと隠しておいたところ隠してたところをですね、見せてですね、あ、こんなもんだから分かったかと、科学は科学の使い方があるよと、大体この辺で収まるよっていうところを示してですね、まあこれからやっていくんじゃないのかな、そんな感じがするんですね。で私は実際にですから、そうやって大学でその数学と確率、数学と統計を教えてたんですけども、本当に学生にこう接する中でですね、率直にそのどうやって確率とか数学を考えるか、その一番の穴をこうだんだん掘り下げていく中でですね、今私申し上げたことの中で自分なりにいろんな仮説を立ててきたんです。こうなんじゃないか、あるんじゃないか。で過去10年ぐらいがその仮説を立てながら検証し、仮説立てては検証しているこの連続だったですね。でまあ私もまあいろんなこう勉強をしてこうやってくる中で、思ったのは、まあ今日の先生のお話を聞いてても分かりますけれども、我々はある意味では劇を踊ってるんですよね。進撃なんですねこれ、進撃なんですよ。だから一生懸命になってね、あいつなんか儲かったとか損したとかやってるんですけど、これも進撃なんですよでこれ意味あることなんですね。その意味があることなんです。損するのも損する役割があるんですよこれはね、ある有名な中継家が言ったね、有名な言葉なんですが、あんまり有名でもないんですが、この世は切り役と切られ役がおるぞと、ね、チャンバラで切り役と切られ役おるぞと
だけど楽屋に行ったらみんな同じ仲間なんだよと、そういう話、有名な、ね、ある有名な宗教家はそういうことを言ったんですが、まさにその通りで、ですから天界に帰ればご苦労さんなんですよ、誰みんな。あんた殺人鬼や、ご苦労さんでしたねえ、でもまあ随分えらい苦労しょっちゃったから、現世の人間これ分かってくんないと、もう一発同じような苦労するから、まあね、ちょっとご苦労で限りですなと、いうことになってね。まあですから、なかなか、みんなで天界、すべての人が天国の一枚上でですね、楽しくってわけで、なかなかまだ天界も行ってないようですけども、まあそんなもんなんですよ。ですから、そういうことがだんだんこう自分で感じられるようになってきますとですね、まあ今日の先生のお話伺って思ったんですが、あんま怖いことないですよね。でね、金融の世界見てるとね、ほんと漫画みたいに見えるんですよ、世の中で。私なんかアメリカの金融の奥の院を見ましたでしょ。そうするとね、これはもう本物の神様と似ても似つかない人間が作ってるわけですよ。穴ぼこだらけでね、なんかお賽銭がね、こっちの懐に入るのに、だって道作ってたりするわけで、またそれを知らないで一生懸命お賽銭投げてくっているんですね。だから私はこうやめろってわけですよ。お賽銭投げたってあんたね、向こう行っちゃうんだから、行くのがいいよと。そういうのも止まらずに一生懸命賽銭投げてくって言うでしょ。かぶというね、なんかお札をありがたそうに、こうやってね、昨日も賽銭投げてくれる。ね、あっち行っちゃった、あっち喜んでこのね、その取る神をね、これはもう神も恐れ届きもんだけども、まあまたそのね、やる方もやめときなさいよと、賽銭投げんのやめな連中だってね、神社構えたってその一点にもならんから、この宗教引き上げてやめんなんだけどね、やっぱりみんながこのね、このお賽銭投げ込むもんだから、世界中の国際金融市場なんてやるもんですからね、まあいい気になっちゃってみんなやりほどやってるわけですよ。まあ、私はですから、その競技みたいなものをね、作ってる連中を見たわけですよ。このお金教の神様、その国際資本市場教の神様、どんないい加減な神様で、どういうヘリクスこねてね、お賽銭投げるように作ってるか、そのね、からくりみたいなのを自分で見たんで、いや、これは神をも恐れるもんって、神をも恐れるもんだし、まあ、なかなか大変なもんだとも正直思うわけです。ですから、まあ、早くそんなものに対する思いを捨てることですよ。で、必要なものは大体揃ってきますから、世の中ってのはやっぱりその足りないものはあって当然で、あるものから、あるものの中で全部やっていけばいいんですよね。それが一番大事なポイントです。私は昔から妖怪が好きなんですね。水木しげるの妖怪が大好きで、水木しげるの妖怪物語、ゲゲの鬼太郎なんかでもね、前から非常に興味を深く持っているのは、彼は悪い妖怪たちを倒しに行きますね。その時に仲間がいるじゃないですか、砂掛けババアとか粉木じじいとか。でも毎回毎回誰か足りないんです。あれオールキャスト揃うことがまずないんですね。あれ気がついておられました。あれ彼の妖怪の仲間、鬼太郎の仲間は20人ぐらい確かいるんですけども、全員が一緒に揃うってことないんですよ。必ず毎回毎回誰かいないんです。人が言ってたら何か言ってるんですよね。人一人休んでるからですね。そうすると常に今いる仲間で戦って勝つんですよ。あれはね、水木しげるさんの言ってるすごいメッセージだなと私前から思ってるんです。今の時代あんなこと考えませんもん。成功するためにはこれとこれとこれがいると全部揃ってからさあ行こうって言うんですよね。違うんですよ、縁なんですよね。縁で集まった人同士やっていけば、もしそれに誠が乗ってらそれ勝つんですね。
なるほど。
あれはね、すごいですよね。で、まあそんなのこう見るにつけですね、お金っていうのはやっぱりそのなければないなりに暮らせばいいし、あればあるなりに暮らせばいいし、まあなんかそういう風にやっていくと大体こううまくいきますね。私も今いろんな企業の方と接してていつもこう思うんですが、今成功してる会社はもう本当にすごい会社です、はっきり言って。この12年間バブルが弾けて12年経つ間に紛れもなく日本の経済界のレベル上がりました。だから12年前に成功していた人で今同じような成功ができている人は多分ほとんどいないと思います。だから今本当に未来が見えるな、未来を掴んだなと思える経営者って、最初からものすごくレベルの高い人か、あるいはこの12年間でものすごく自分のレベルを上げた人です。それがない人は 仮に今企業の経営者としてやってても、もう全然お先真っ暗だって言うんですよ、みんな。お先真っ暗で明日も知れると言って、みんな嘆きながらね、ぼやきながら大体経営やってるんですね。そうするとね、そのね、悪い思いが大体従業員や取引先にね、お客さんに伝わるんです。だからね、本当に思った通りになっちゃうんですよ。本当に自分で自分の夢で消しちゃうところがあって。はい、
日本ハムみたいなの。
まあ、日本ハムだけとはね、言いませんけども。ところが一方でですね、ちっちゃくてもなんかね、ありがたいありがたいってやってる経営者っているんですよね。
ありがた今
日や。息するでしょ。ありがたい。息吸ったらもったいない。ありがたいもったいない。まあ、それは極端ですけど、それに近いような経営者っているんですよね。静かにやってるんですよ。なんかね、ちっちゃいんですけどやってることはやっぱりね、みんなが一目も二目も置くような仕事してて、楽しそうにやってるんですね。そういう人たちだけですよ、なんか未来作れそうなの今。ですからね、もうレベルってかなり上がってきましたよ、もう。8番目ぐらいまで来てます、経済界は。特に早いですから、経済っていうのは。だからアメリカなんかも、ここでバッシャンと来たでしょ。本心が話されるんです、これから。平和に満ち満ちて金も物も有り余ってる時には、それはね、人間ね、綺麗事の一つも二つもいくらでも言えますよね。それはね、世の中やっぱり善人でなきゃいかんで、金は後ろからついてくるものだ。ね。人々に優しく施しもしてやりましょうとしてるところが、金がなくないろんな不幸が目の前で出てくる、いろんな困難に遭う。そうしたときに、神も仏もあるもんかと、悲しいと、ね、人間勝たないかんのやと、長生きしなかったら人間じゃないぞと、まあ、思うわけですよ、ね、人間ですから。で、それがね、ほんの一瞬ならうんと我慢でもね、なんかね、こせるんですね。ところがそれが3年、5年、10年ぐらいになると、なかなか越せないんですよ、10年ぐらいになると。で、試されちゃうんですね。どっちですか。で、神仏のあるもんかというように、バッタンって言っちゃうと、本当に神仏もないから、結局、なかなかね、大変なわけですよ。でも、この今、日本はですから、この12年あったんで、株が爆発始めて、12年ですよ。この12年で本当に試されたんですね、これ。まず経営者が試された。から、働いてる人、サラリーマンも試された。と、家庭が変わってくるから、奥さんが試された。で、その奥さん、旦那に育てられたら、子供が試された。年金生活者が試された。みんな試されたわけです。で、とりあえず、この12年間に、その、道を踏み外さなかった人を最初に天は選んだんですよ。で、彼らに、次は何かしろという話に今なってるんですよ。で、これは決して彼らだけで別電池を作れっていう話じゃないんですね。要するにだんだんだんだん広げていけって話ですよ、だんだんそんな仕組みで、だからアメリカなんかも今バチャンときて今2年目なんです。そろそろ、変化が出てきましたね。で、まだまだかかりますわ。まだまだかかります。しかしで、アメリカの場合も戦争とかやるから、これもう少し激しく広がりますね。日本のように、日本みたいなその、手ぬるいんじゃなくて、もう少し激しくいきますよ。でも激しくいくってのはある意味で言いますとね、完全な踏み絵にならないことなんですね。激しくやっちゃうと、人間の本能がすぐ出てきますから、誰でも彼でも、まあ、善の心に立ち返ることって非常にある意味で簡単なんですね。物が壊れていない。日常生活がある。変わっていないのに心を変えることぐらい辛いことはないんです。ですから逆に物が壊れちゃうとある意味では簡単なことなんです。ですからアメリカ人のやり方はもう少し簡単なことなんです、これ実は。ね、でもまあそれはそれで一応役割があるんでしょうから、もう少しレベルを下げた簡単なやり方でこれからあえて世界で戦争やるとか言ってますから、まあこう変えていくんですよね。で、大事なことはその中で道を踏み外さなかった人を選ぶわけです。で、そういう人たちを表に出してきて、で、まあ今日戦争みたいな方を表に出してきて、で、そういう方が指導する通りに世の中変えていくんですよ。で、そうやっていけば大体みんな幸せになるっていうことがだんだんこう見て、見聞きして人が知るようになっていくと真似していくようになります。で、大体世の中レベルが本当に上がっていくんじゃないかな。なんかそんな動きじゃないかなと私はこう見てと思うんです。フィナンシャルタイムズっていう本が、の読み方がありますが、あれはですね、確かにイギリスの一つの新聞なんですけども、今世界のその仕組みを実際に作って、この現世で秩序を作っている人間たちの思いがひしひしと出てる新聞があの新聞なんです。 日本にいると、日本は今の現代世界の中では一つのサブシステムですから、日本のことだけ大体みんな考えてますが、あのイギリス人こそ今のですね、地球全体を見ていろいろものを考えている人たちです。アメリカ人でもないです。イギリス人なんです。彼らこそ、この地球をどうやって楽しめられるんだろうな、まあ、はっきり言えば毎日考えている人たちなんです。私は彼らは、ね、なかなか大したもんだと正直と思うんで、違います。
質問あるんですけど、
はい、
いいですか。
どうぞ。
ですね、パーッと上辺だけ読んだ本ですが、
はい、
現在法人税税収ですね、
うん、
50兆円あります。それで実際出ていく金は90兆円ですね、
はい、
で1000兆円の差あります、
うん、
1400兆円の私たちを受け上げます、
うん、
ね、150兆円の国債をアメリカが買っております、
はいはい、
それは絶対売ってはならんというものです。そうすればですね、うん、もう下年後には日本は破産すると、預金封鎖するというようなことが本に出ておりますが、どうなんですか。
破産はもっと早いと思います。
じゃあどうすればいいんですか。私たち
でもそれでこだわりすることですよ。
それで、ね、そうですが、ある人がね、霊視体験でパーッと展開になってね、
うん、
見ましたら共産党が破産すると、その時資本主義が破産すると、うん、いうことは見えたんです、うん、でそうすればですね、資本主義共産主義でも資本主義でも私たちは幸せになれないと、何がもう一つがあるんだということなんですが、それどう見られますか。
その通りだと思いますよ。
は
まさにその通り、資本主義の崩壊が今音を立てて進んでますね。
はい、
で何々主義だから、それを、でみんなを救うっていう時代じゃないんですよね、
はい、
一人一人のなんか気持ちの問題から攻めてかかってこられてる。
金がどうなんですか。金銭が、
金銭はまあなくなるでしょうね。
簡単に言われますけど、
私がなすんじゃないですよ。
いや私はもちませんけども、それどうなんですかね。
いや本当なくなりますよ。
まあ、私もそういうふうに言っておりますが、
だって我々の親や、
はい、
祖父母の時代はそういう経験一回やったでしょ、はい、戦争負けて、
はいはい、
よく起きる現象です。今でもアルゼンチンそれやってるし、
あ、そう、ね、
北朝鮮でも始まったじゃないですか。だから金が紙くずになる。
単語ですか。
はい。私ね、あの先生偉いなと思うんだな。私どうしても理屈人間だから、今のご質問あった時にですね、理屈の話最初するんですよね。あの先生絶対理屈の話しませんよね。最後の結論だけ言いますよね。大したもんだと思うんです。私やっぱりなんかまだ現世にこだわりが大きくて、どうしてもね、理屈の質問には理屈で話を答えたくなるんですけども、要するにですね、せんなしことなんですよ。せんなしことですよ。田んぼない人は田んぼない人に考えればいいんですよ。その中でなんか劇を演じればいいんです。生きていく劇をね。
先生、いや経済学博士とされてはどういう意見をすればいいんですか。今さっきの先生はありがとうでいいんですが、経済学はどういうふうな、具体的には金動くでしょ。
経済学を捨ててありがとうと思うのがいいんじゃないですか。それは決して私ね、ジョークでも皮肉でもないんです。
いや、それからね、私先生のプレッシャーって言って私呼んでませんけどね、父の世代だ、父の世代だったら、私のね、ピーンとこれ響いたわけ。
はい、
ちょっと簡単にご説明願います。
まあ、それはね、明日つく話でしょ。
あ、それは分かりました。はい、はい、
経済学とか政治学とか囚われてると思わぬところに自分持ってっちゃうんです。
はあ、
すなわちね、神様外して作ってありますから。今のサイエンスはね、しかも国立教とか入れてるから極めて危険なんですよ。あれよほどしっかりした発想を持ってないと、これ道踏み外しますから、特にこれから危険ですから、まあそんなもんかなぐらいで思ってていいですよ。
もう一つもいいですか。
どうぞ。
半信用金が一応何千億円ありますか。
いや、いいんじゃないですか。
あ、いやいや、ほんまにあるんですか。
あると思いますよ。
あれそれで、大蔵省が審査と発行するということが目的ということですね。
いや、それは違います。あれは偽造、偽札対策です。
はい、
はい、
あ、そうか、はいはい。
じゃあ、
先
生、
津川
の先生だからちょっと聞くけど、
はいはい、
ゼロの発見っていうのもしなかったら、科学ができなかったら、ね、ゼロの発見だと。
そうでもないんですよ。ゼロ抜きの科学も一応あるんですよ。
ゼロじゃなんで
ですからさっき申し上げた2つのゼロがあるんですね。ゼロというのはね、インドで言ってるゼロっていうのはゼロと、さっき足し算引き算の中のゼロなんですよね。これはね、そんな難しいことじゃないんですよ。でもこれはね、ある意味では陰と陽、プラスとマイナスっていうものができて初めてゼロがあるんですね。だから善悪の違いみたいなもの、つまりプラスであるマイナスである、これを両方持ってきて初めてゼロができたんで、ある意味で言うと数字の世界の中に陰と陽、表と裏っていう考え方が入ってたんですね。だからそれはそれ確かにすごいことですね。
ゼロの使い方あるんか。
ありますよ。行ってみたいですか。
行ってみたい。
あのね、さっきの話続きましょう。例えばね、ボールがこう落ちてるのに最後つかないんですね。ね、ボールを落としたら絶対つかないんですよ、地面にね。このボールに乗ってる人ってどんな風に見えると思います。地面が、我々がボールが落ちるの知ってます。これは我々が別世界にいるからなんです。これある意味と全然違う世界から見てるから、ボールは下につくように見えるんです。はい、すなわち時空が全然違うんです。さっき言ったこの無限、このゼロで定義された世の中と別世界に我々いるんです。だからこれ見えるんです。でもしかし今言ったそのゼロを永遠に持つことができないこの世界に我々いるとしたら、これどう見えると思います。これ我々から見れば、ああボールぶつかって死んだ、当たるでーっていう風に見えるんですけども、どう見えると思います。まあ、だから我々が今ブランドの地面が迫ってきて、わーっていう風に見える。だけどこのボールにいる人はどう見えると思います。これがゼロの世界なんです。どう見えると思います。
無限に、
うん、9か、ま、前アイスもそうですね、永遠につかないんだから、永遠にこの距離変わってないんです。
それはゼロの世界、ゼロ世界。
これ距離が、ま、永遠っていうのはですね、なんか行けども動いていく近距離みたいなもんですよ。
あ、なるほど。
だから永遠にこれつかないんですもん。だから逆から言えば時間が止まっちゃったというふうに言います。だからそれどっち行ってもいいんです。我々から見て時間が止まってる世界だと言ってもいいです。だからある時パッと止まっちゃって、こっちから見たらなんか動かないとか、時間止まってるぞというふうに見える世界ですね。それとその中に人にとってみれば、もし時間が動いてるというふうに見えれば永遠につかないんですよ。
先生ちょっとすみません、時間は素直で方程式出ます。
出ないです。
出ない。はい、あ、最後です。
これはね、アインシュタインの非常に面白い発見だと思うんですね。光の速度は計測できるんですけども、その時間というものそのものは定義できないんですよ。時間はもう世の中にあるもの、定義できない。だから時間とか非常に空間とか実は今言ったように同じものなんですね。変えられるんですよ。時間が止まったって見ることもできるし、距離がないっていうふうに見ることも、距離が無限だって見ることもできる。それ同じように交換できるんです。だから時空って我々一緒にして言うでしょ。だから時間空間というのは同じように考えることができるんですが、場所が違うと片っぽ全く時間が止まったように見えるんです。でもその中に行ってる人は全く時間が普段一緒に流れていると思えば、距離の空間が我々と違って見えているようになるわけで、そう考えると我々今こうやって生きてますでしょ。どっかから見たらね、我々が思ってるが、我々がなんかね、玉の中閉じ込められた人間って不思議やなと思ってる、誰か見てるかなと思いにありますよ。
あ、玉って地球。
うん、玉の中いるの不思議やな、何やってんの、時間が止まってるじゃん。
止まって
不思議やな、何や人間つんかいなそういう可能性大いにあります。だから数学をやるとそういうことは一応ね、可能性として考えることができるんですよね。数学真面目にちゃんと勉強すると考えることができるんです。こういうもんやな。そうすると別にね、自分ら感じない、さ、感じないだけの話であって、どっかから別の世界から、次元から見たら、これはそう見えるやろうな、思いますですね。で、要するにそういうことを自分でも数学なんかやっていくと、こう、理論的に分かるわけですね。理論的に分かっていくと、そう、穴埋めたくなるのが人間じゃないですか。で、考えていくと、やっぱりもう、科学の枠ははみ出すものがすごく多いんで、私もいろんなこう、勉強してですね、やっていく。でも、神様ってさっきの子にお聞きになっている通りで、真面目にやんなきゃダメなんですね。真面目というのは頭だけじゃダメだという意味なんですよ。これすなわち我々は不真面目にものをやるっていうのは、本心と別のことをこう言えばうまくいくだろう、ああ言えばうまくいくだろうと頭で考えちゃうから不真面目っていうことですよね。で、真面目っていうのはね、心と腹と頭を一致させることですから、だから本当にだからそういう世界を知ろうと思ったら、もうやっぱり真面目にやるしかないですよね。
心と腹、
頭と心と腹3つ全部合わせてやるしかなくて、ですから本気かどうかを確かめてくるって書いてあるでしょ。ね、こうなんですよ。
1次元、2次元、3次元、4次元、5次元の説明をお願いします。
時間がない、あと2分やね。
じゃあ、明日にしましょう。
もうそれはね、もうちょっと。
もう11時になりましたので、ね、このままずっと、
そうね、
明日の話ができないから
。ですから、ここにいらっしゃる間、皆さん真剣に祈られたらいいと思うんですね。祈りは真剣にやったらいいと思います。真剣さをやっぱり我々の生活の中でなかなか真剣にできないですけども、なんとこういう場にいる時だけはですね、真剣にやらなければ、せっかくこういうところまで来させてもらったおかげが取れないと思うんですね。そんな気がしますので、じゃあもう一回ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2.99 の人の職業
って
何か分かりますか？ふさわしいません。皆さん2.99の
その
職業、肉屋さん、肉
を食べる。ほぼさん、
ほぼさん、
ほぼさ
ん、ありがとうございます。
今日もいいです
か？それでね。